今日は林間栄寛さんを総武大脳神経科にお招きしてお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。僕は無宗教なんですけど、本音言うと仏教されてるから苦手なんですよね。例えばこちらの価値観とあちらの価値観やった時に、なんか相手を理解し、全然宗教じゃない人の理解しようとしてくれないような態度っていうか、やっぱりこうなんか宗教の中での文章っていうか教えが、教えを信じちゃってて、なんか全然違う畑の人の話っていうのを全くなんか聞かないで、コミュニケーションが取れなくてプラスの関係になっていかないっていうか、今こう日本の社会の中でこう僕はちょっと宗教って嫌だなっていうふうに思われているところでもあるのかなっていう感じがするんですけど、それ何かなってずっと考えた時に、例えば自分の子供を信じてるとか、あの人は親友だからあの人のことを僕は信じてる、だけどすごい裏切られることをしてしまった、でも幻滅、もうむちゃくちゃ幻滅したあいつはもう絶対嫌いだっていうのは、多分その人のことを信じてなかったんだと思うんですね。だからその人を信じてたっていうのは、多分その人の自分が理想あの自分の都合がいいその人を信じてただけで、本当にその人を信じたっていうのは、その人の、やっぱその人が悪いことをしたって、気持ちは多分変わらないと思うんですよ。本当の意味で信じてたら、やっぱ刑務所以降がやっぱりその刑務所にお見舞い行って話聞いたりとかすると思うんですけど、宗教を信じるっていうことが、例えばその何ですか、こう教えのこう経典を信じたり、一人の教祖様とか その人のやってることを信じてあるっていうことをすると、目先のことになっちゃって、真実じゃないと思うんですね。そこでもう流れが止まっちゃってるんで、宗教って結局はやっぱりこう本門を勉強していこうっていうことだったと思うんで、だからそのなんかお師匠さんの、先にある本門っていうのを信じられる、なんかその教徒の人が本当に宗教を信じてるのかなっていうのはちょっと感じているんですけど、チベット仏教かなんかのマンダラ図ってちょっと見たことあるんですけど、こう図があって、こう中心にこうなんか悟りとかなんかあって、こういろんな入り口があるみたいですよ。でこう入ってて、こう悟り行くみたいなんですけど、多分人それぞれこう入り口が多分で 入り口違くて、多分違う人がいて、違う人の言ったことをしちゃうと、例えばこうさ本当の真実の方をこう信じられてなくて、別の入り口から道を信じちゃってることになっちゃってるんで、そこって一番こう宗教ってすごく大事で、やっぱりこう人間としてやっぱり根本的なもんだと僕自身は思うんですけど、誤解されやすくて、やっぱりあの一番危険性があるところって、そこなんじゃないかなって僕自身は思ってるんですけど、
その疑問っていうか課題意識って全く僕も一緒で、仏教と他の、宗教ですね、一神教の大きな違いって、一神教、例えばキリスト教だったら神の言葉イコールそのまま真理になるんですね。で、だから神の言葉は変えちゃいけないし、新しく生み出しちゃいけないんですよ。でも聖典、バイブルはそれもう一つ。解釈は違うかもしれないですけど、一つ。で、仏教って、ブッダの言った言葉イコール真理じゃなくて、ブッダの言った言葉に従って実践をしていった時に自分の中に生まれる体験が真理っていうものなんですよ。言葉イコール真理じゃなくて、体験が真理であると。だから、ブッダの言った言葉たくさん残ってるんですね。8万8000ぐらいお経ってあるって言われてるんですけど、聖書が一つなのに対して仏教の教えは8万8000以上あって、で、そのそれぞれの教えって背反するものもあったりするんですよ。人にはこう痩せなさいって言ってるお経もあるし、人には太りなさいとか食べなさいって言ってるお経もあるし、バラバラなんですけど、なんでかっていうと、それは人によって教えを変えてるからなんですね。痩せてる人にはもうちょっと食べて運動しなさいと、で、太り気味な人にはしっかり運動してカロリー少なめにしなさいとか、いろいろとこう人によって分けてるわけですよね。でもその先にあるのは人の健康っていう真理があって、そのために向かわせるためにいろんな言葉を、ブッダが巧みに使って、で、それを仏教は残してきてるわけですね。だから、 例えばに日本でいうと日蓮宗でいうと、まあ、法華経だし、浄土宗でいうと何々経とかあると思うんですけど、そのものそれが絶対的なものだと思ってしまうと、うん、やっぱりその何ですかね、盲目的な多分信仰になってしまう気がするんですよ、はい、で盲目的な信仰になっちゃうと、あの多様性を認められなくなってしまうと思うんで、うん、そうですね、でも仏教ってもともとはあの自分のための教えで 人と違ったとしても別にそれは多様性を認めて、あの歩んだ先にそれぞれのこう、まあ、体験の中に真理があるっていう教えなので、うん、あの仏教を学ぶことはイコール人との違いを認められる、価値観の多様性とかを認められるし、もっとこう視野が広くなる教えが、うん、まあ、仏教になるんですね、はい、だからそこがちょっとうまく伝わってないのかなっていう、うん、あのすごいなんていうか、ね、閉鎖的な視野が狭くなる方に信心が向かいがちなんですけども、うん、そもそもはこう広く、
はい、
いろんなことがこうなんですかね、広く見えるようになるっていうのが、うん、仏教の目指しているその教えだったりとか、
はい、
体験になると思うので、その辺がうまくこう伝わってないのと、
うん、
あとやっぱりどうしても日本仏教って信心ってよく使われる言葉なんですけど、うん、まあ、信じるっていう言葉、はい、で信心ってその仏教はもともとインド発祥なんで、インド語で言うと、うん、あのシュラッターとバクティっていう言葉があるんですね、
うん、
でシュラッターっていうのは、はい、あの疑問を自分で解決していく中で、うん、腑に落ちたことによるなんか信じる心みたいな、
はい、
例えばあの電気屋さんで、はい、この家電製品いいですよって、あこの洗濯機いいですよって言われて、
はい、
で実際にこう自分でいろいろと調べてみて、あ確かにこの機能は必要だし自分に必要だなと思って、で買ってきて、で使ってるうちにやっぱりよくあの汚れは落ちるし、
うん、
あの電力も省エネになっていいな、はい、あこの洗濯機好きだって思う、はい、なんかその腑に落ちた感じがシュラッターに対して、
はいはい、
バクティっていうのはもうちょっと盲目的なって言ったらあれですけど、もう手放しで信じるような感じ、うん、あのこの洗濯機買ったらいいですよって言われたら、あそうなんだ、じゃあこれ買って使おうみたいな、
うん、
ちょっと故障したりとか、うん、いつもよりも電力が高くても、いやあの人が言ったから絶対大丈夫、これ間違いないはずだっていうふうに感じる、うん、もう手放しで信じる感じをバクティっていうんですよ、うん、どっちが良くどっちが間違ってるってわけじゃないですね、
うん、
あのヒンドゥー教とかってどちらかといえばこのバクティの方を大切にするし、
う
ん、あのでも仏教どっちの信心を大切にしてたかっていうと、こっちのシュラッターの自分で疑問を感じながら、
うん、
それに対してあの一個一個解決して、うん、自分自身で体験をしながら腑に落として、
はい、
あの一歩一歩進めなさいっていうのが仏教 の進めてる信心、大切にしてる信心なので、はい、やっぱりその学ぶことも大切だけど、
うん、
同時に体験をして、
うん、
あの一歩一歩進めていく感じの誰かが言ったからそれは正しいとかっていうんじゃなくて、
うんうん、
じゃあ誰かが言ったんだとそれをあの追従して体験してみて自分に正しいかどうか確かめながらやっていくのが仏教になるんですね、
はい、
なので例えば日蓮宗で言えば日蓮聖人の教えを信じますけど、
うん、
それって日蓮聖人の教えをただむやみやたらに信じるんじゃなくて、
うん、
日蓮さんのやったことを自分でやってみて、
うん、
でその模倣していくことによって、うん、あやっぱりあの自分に合ってるなって思うかどうかだと思うんですよ、
うん、
あの書き残した文章だったり言った言葉を丸々信じるのが仏教の信心じゃなくて、
うん、
そのじゃあ尊敬する人の後を追って実際自分でやってみるっていうのが非常に大切なことだと思うんですね、
うん、
例えばあの禅宗の座禅が自分に合ってるとか、
うん、
日蓮宗の正代が自分にとって合ってるとか、
はい、
浄土真宗浄土宗の念仏が合ってるとか、
はいはい、
そういうふうにその体験をしてみてどれが自分に合うかって合う合わないあると思うので、
はい、
そうやってまあ選ぶわけじゃないけど、
はい、
いろいろと経験してみることって非常に大切だと思うんですね。
あ
そうすると別に自分は正代が合ってるけど、はい、念仏唱える人が敵かって言ったら決してそんなわけじゃないし、
うん、
阿弥陀様っていうのが好きな人もいるし、
はい、
あのなんですか南無妙法蓮経っていうのが好きな人もいるし、
うん、
いやそんな唱えないで座禅を組んでる方が合うって人もいるし、
はい、
だけどそれは別にあのどれが間違ってどれが正解っていうわけじゃないと思うんですね。
で最終的にやっぱりこう入り口が違うけど、
うん、
でも先ほどおっしゃったその90歳ぐらいの先輩方が、
うん、
あのその週ごとにすごくもし通じ合ってたら、
うん、
やっぱこの方向性はいいんだなっていう感じはしますよね。
そうですね
結局入り口はあの違かったけど、
うん、
やっぱりこう90何十年こうずっとやってて やっぱり方向性一緒だったんだねって90歳になってみんなで言えれば、
もしね言えれば、ね、はい、もう頭固いですからね今更認められるのかなっていうのもありますけど、うん、
は
い、
それがやっぱりこう、仏教じゃない人からすると怖いとこ
なんですよ、うん、そうなんですよね。
あの一番権力一番偉い人が頭固くなっちゃってるとそれは宗教じゃないと思うんですよ、うん、僕たちが、うん、あの
そうですね、
あのなのでそこがやっぱり、いや無責任に僕自身言ってますけど、
はい、
あのいやあの すみませんあのだから僕自身はやっぱりこう、まああのすごいもあの盲目的に信じるってことと自分の体験で、やっぱり自分自身から違ったステージというか違った成長するのって自分が今想像できないから違った場所じゃないですか、
うんうん、
で違ったあの自分自身になるためにはある程度そのコーチしてくれというかガイドしてくれている人のことを一時的には盲目的に信じる時期っていうのは必要だと思うんですよ。で盲目的に信じるっていうか、そのなんかスポーツで学んでもですね、うん、でその信じた後あの、うん、違った自分になって、
うん、
コーチはあのすごい感謝するけど、
うん、
やっぱその価値観を、まあ、また全てこうとそばに置く、
うん、
勇気を持っていくっていうことが、うん、宗教じゃないかなと思って、
うん、いやまさに手張りとかいう感じですよね、うん、最初はまあ守って型を作ってやってみたけど、うん、やっぱ合わなければ、
はい、
そこを破るというか出る勇気も必要だと思いますし、
はい、
まあ、自分で新しい、ね、宗派作るわけじゃないとは思うんですけど、はい、やっぱりそのなんていうんですかね、常に自覚的である必要があると思うんですよね、
はい、
無自覚だとそのまま流されて、
はい、うん、
あの自分に合わないって思ったとしても、はい、あのこれはいいはずだとかそれでずっと言っちゃうと思うんですけども、はい、やっぱり自分に合うかどうか常にその自分の感覚っていうか
盲目的にするにしても自分の軸を持ってってこと、
うん、そうですね、軸を持って
自覚して、
自覚
してマインドフルネスで
そうですね、うん、あの、まあ、僕らが一番模倣する、
はい、
真似する対象って、
はい、
やっぱりブッダになるんですよね、
はい、
お釈迦さんだと思うんですけど、はいはい、お釈迦さんが最後に残した遺言って、
はい、
涅槃経ってお経にあるんですけど、
はい、
諸行無常である、
うん、
常にたゆまず注意を払っていきなさいっていう言葉がまさに最後の言葉なんですよ、
うん、
諸行無常であるっていうのは諸行無常っていうと平家物語のように一般的にはこう栄えたものも滅びるとか、
はい、
形あるものはなくなるっていうふうに滅する方のイメージが強いですけど、はい、仏教的な文脈で言うと心は常に動いて揺れ動いてて、うん、
はい、
常に新しい心っていうか、
はい、
感情が湧き起こってくる、だからそこを常に自覚的に見続けて、うん、
はい、
たゆまずそこをコントロールし続けなさいっていうのが、
はい、
ブッダの最後の言葉なんですよ、
はいはい、
でブッダ自体がそれを悟ってからずっと亡くなるまでの間やり続けてるんですね、
うん、
だから仏教における悟りって何なのかってすごい多分難しい議論になると思うんですね、
うん、
解釈もいっぱいあるし、だけどすごいシンプルに考えて僕の中で腑に落ちてるのはブッダになることじゃなくてブッダであり続けることだと思うんですよ、
うん、
だ常にこの自分の行動を、うん、無意識じゃなくて自覚的に意識して食べる時も、うん、
はい、
何か飲む時も会話をする時も、うん、常に自分の心に注意を向けながら意識をして自覚的に生きるっていうところが仏教のもう最終的なゴールだと思うんですね、
はい、
でもそれってすごい超人的じゃないですか、なかなか24時間っていうかまあずっと自覚しようと思ってもなかなか難しいと思うんですけど、でもそれを意識することができると思うんですね、無自覚になる時間もあるけど自覚できる時間もあるから自覚しよう、自分の心を不法一にしない、不法一に、常に収めて生きようっていうふうに努力するのがすごい大切なんじゃないのかなと思います。
うーん、
それが多分仏教を目指していること ことだと
、はい、
今を生きてるつもりだけど、
はい、
生きてないって人は多分たくさんいると思うんですね。